はい、そんなこんなで、アイドリング推しメンラジオ、今回が219回目になります。アイドリング推しメンラジオ、大魔王でございます。どうもです。アイドリングのことを知ってる人も知らない人も、アイドリング推しメンラジオを知ってる人も知らない人も、大魔王を知ってる人も知らない人も、ぜひ楽しんで帰っていただければいいかなと思っておりますが、まあなんといっても、TIFFですね。前回から今回の間にあったといえば TIFF、東京アイドルフェスティバルなんですけれども、まあ今年の東京アイドルフェスティバルは初めてアイドリングが存在しないフェスになりまして、アイドリングという存在が東京アイドルフェスティバルに対してどれくらい影響力があるのかあったのかっていうのが、今回の東京アイドルフェスティバルで測れる機会だったと思うんですけど、東京アイドルフェスティバルの毎日終わった後飲み屋で、必ずドロータ工場を配信してたんですけど、僕のその表層的というか数字とか関係なく見た感じでは、まあ東京アイドルフェスティバルとりあえず大丈夫だなと思ったんです。まあ正直去年から今年にかけていろんな TIFF さん、東京アイドルプロジェクトの動きとかがあって、その中で東京アイドルフェスティバルを開催する、TIFFを開催するという中でね、僕の中でまず盛り上がりがなかったわけです。全く盛り上がりがなかった。アイドリングがいるかいないかとかいうことよりも、なんか雰囲気の違いを感じたんですよね、やっぱり。今までのそのやっぱり角沢さんが作ってきた東京アイドルフェスティバルと、TIFFの作る東京アイドルフェスティバルのその温度差みたいなものに僕がなんか乗り切れなかったっていうのが正直なところかなと思うんですけれども、行ってみたらすごいまあ盛り上がりもあって、正直初日は僕無線エリアでしか見てないですし、夕方からしか見てないから、そこまで細かいことを評価できるわけではないですけれども、でもなんとなく僕が思っていた2016年の東京アイドルフェスティバル像というものは大きく超えていたのかなという気はします。ただこれもドロータ工場の中でも言ってるんですけれども、数字を見たときに、まあ、初日2万人2万7000、2万8000っていう、7万5000人ですかという数字を見ると、やっぱりアイドリングがいなくなったことの影響はすごくでかいんだなぁという感じがいたしましたね。やっぱりアイドリングというグループがいて、初めて TIFF が存在できるんだっていうのが去年までの僕の考え方で、そうではなかったけれども、アイドリングが減らした分の人数を、つまり僕が最初に思ったね、なんか乗り切れないから行こうか行こまいか、迷うぐらいの気持ちの人っていうのが多分相当数いたと思うんですよ。で、その人をひっくり返す、その人分、その人は戻ってきてくれないかもしれないけれども、他の人を返してくるために、欅坂入れたり、AKB の本体入れたり、アーリンを入れたりするという形でやったんだけれども、結果戻しきれてないっていうのが今回の7万5000人の数字のマジックだと思うんですよね。結局5万5000人ですからね。7万5000人のうち2万人は金曜日だから、土日だけで換算した時に5万5000人、去年が5万人。で、5000人しか増えてない。AKB とかで増やすつもりだった人数は5000ではなかったと思うんですよね。全部で10万にしたかったっていうことは、3万、4万、4万だったはずなんですよ。それだと11万だけど。まあ、3万5千だよね。3万5千を増やすためにどうするかって考えて、そういうグループを入れたのにもかかわらず、プラスになってない。まあ、数字的にはプラスなんだけど、実質プラスになってないっていうのは、アイドリング分で減らした分が相当でかかったってことだと思うので、まあそういう意味ではやっぱりアイドリング、潜在的アイドリングファンの数っていうのは、ものすごかったんだなぁと。僕が想像していた以上に多くの人が TIFF 離れを起こしていたのではないかというのが僕の、まあ、意見ではありますね。 まあそんなこと言いながらも、やっぱり楽しかった部分もあるし、で、新しい新機軸で、いろいろやったことが成功したこともたくさんありますから、もちろんその、今後の TIFF がどうなるかっていうのは、もちろん今後の TIFF、TIPP の動きを見るしかないんですけど、少なくとも TIPP 開催の TIFF の1回目としては、まあ成功例と言っていいんじゃないかなとは思います。あの、イベントとしては。それが大成功して10万とか20万とか、そういう人数が来るようなイベントにはできなかったけれども、とりあえずの成功は見たんだろうなと思いつつ、でもやっぱりアイドリング分は減ってるんだという確実な事実を持って次の TIFF をどうするかにかかってるんじゃないかなと思いますね。だからアイドリング推しメンラジオとしては、やっぱりアイドリングというグループの持ってたものをいかに僕らが啓蒙していくかだし、それ自体をまあ、TIPP の人であったり、その他のアイドルファンとかが、あ、やっぱりアイドリングがいなくなったらこうなんだよねっていうことが分かってもらえるっていうのは、あの、僕らの仕事なのかなとは思ったりはしますけれども、今見ていらっしゃる方で TIFF 行った方、行ってない方いらっしゃると思うんですけど、まあどうでした、まあ、生配信なんで、まあ時間かけてもいいから、いろいろと意見を聞きながら、意見交換しながら行きたいなと今回は特にね思ったりはするんですけれども、まあ、TIFF 行ってどうだったか、まあもちろんそのアイドリングもともとファンじゃない方も今見てらっしゃるかもしれないですし、もともとファンだったけれども他のファンとして行った方もいるだろうし、アイドリングのファンとして行った方もいるだろうし、いろんな人がいらっしゃると思いますけれども、皆さんの意見を聞きたいですね。最初乗り気じゃなかったけど行ってよかったとは思います。そうなんですよね、僕もそう、僕も乗り気ではなかったし、いろんな意味でちょっときつい部分もあったんですけども、本当行ってよかったイベントではありましたよね。意外とスカイステージが混まなかったなと思いました。おー、スカイね、今回ね、僕もね行きたかったんですけど結局行ってないですね。スカイは2年連続一切タッチせずで終わりました。いや、行きたいんですけどね、なかなか他との加減があって行けないんですけど、スカイだけで居座るって無謀ですかね。いや、全然無謀じゃないと思いますよ。あの、死ぬけどね、あの、無謀か無謀じゃないかを体力という意味で言うと、どこでも無謀です。スカイはずっといてもいいステージではあるんですよ。朝からスカイってずっとスカイにいるっていうのは手ではありますよ。ね、またどうせ最前列はね、また管理してる人たちがいるから、最前はいけなくても、まあ2列目ぐらいまでは突っ込んでいけるんで、それでいけば全然問題ないんじゃないですかね。僕も初年度2012年僕が初めて行った TIFF の時は、朝、スマイルガーデンで4時間最前列でずっと立ってて、その後スカイ上がってスカイで3時間かな。7時間ぐらい炎天下で立ってて、その後さすがに死にましたけどね。今年はね、シップステージというのができて、船の科学館。あそこがね、かなりいいステージでしたね。で、ステージのお客さんのところを普通のフェスのようにブロック分けしたんで、すごく移動もしやすいし、自分の見たいところで見れるという意味では、かなりシップステージはいいステージでした。すごくフェスっぽい感じ。ね、海の風がふわーっと漂ってきて、横にヤシの木がドーンと立ってて、いいステージでしたね。ただし、あそこも僕は結局4時間近く立ってて、本当に命の危険を感じるぐらいの熱中症になりましたけどね、今年はね。あの疲れがまだ残ってるのかもしれないね。夕方以降は過ごしやすかったです、シップステージ。ああ、そうでしょうね。夜はいい雰囲気だと思います、あそこは。結局僕昼しか行ってないですけど。多分、土曜日の昼間しかいない。あ、日曜日も行きましたね。日曜日も、歩みクリカマキを見るためだけに一回行きましたけど、それ真っ昼間でしたけどね。それぐらいかな。シップステージをホットにしてもいいぐらいの気持ちが僕の中にはありますけどね。いいステージでした、マジで。はい。で、僕がですね、アイドリング推しメンラジオのパーソナリティとして ティフォどう回ったかという話をこの後していくんですけれども、まあ簡単に言うとアイドリング推しメンラジオパーソナリティとしては大変失格な感じで、アイドリング残党メンバーほとんど見てません、正直言うと。まあ土曜日はね、ルーリーもありましたし、ブーイングもありましたしね、メンテナンスがあって、でマジカルパンチラインもありましたけれども、メンテナンス枠だけですね、見たのは。で、メンテナンス枠も、ちょっといろいろあって帰ってくるのが遅くなって、本当は生ハムと焼きうどんから見たかったんですけれども、僕がずーっと歩いてる時に生ハムと焼きうどん終わりかけてるのがもう聞こえてきてて、うわ、終わってるわ、見たかったのに、と思って、歩いてたら、梅酒のかかってこいの歌がかかってまして、うわ、間に合わず。で、その後のブーイングからかな。ブーイングでしたよね、確か。だから一曲ずつ一応、梅酒の後あれか、ダブル眉かな、ダブル眉だったのかな、まあいいや、ダブル眉、ブーイング、マジカルパンチラインは一曲ずつは一応見ましたよ。うん。で、食愛歌って終わるやつでしたが、まあ、僕的にはすごくこう重要視したのが、今回はスナック梅子だったので、初日は無線だったから入れませんでしたけど、二日目と三日目は、完全にスナック梅子を最終的に回すということで、早めに入って前の方で見ることを目標にして動いていましたから、結構もう入るんですか、早いですねと言われながら入りました。スナック梅子はね、2日とも大変面白くて、で特に3日目は本当にいろんなものを捨ててスナック梅子に行ってよかったなぁという感覚になるスナック梅子でしたね。すごい良かったです、正直。上でね、ドルネオとかが見れなかった部分もあるので、残念でしたけれども、ちゃんとそこでミケーラも見れましたし、結構いい、スナック梅子でしたね。ライブも見れたりとか、そしてスマイルのエンディングをみんなで中でも歌ったりとか、なかなかよくできたスナック梅子でしたね。まあ、2012年からスナック梅子を見てきてますけれども、今までとはちょっと違う雰囲気で、本当に TIFF というものを総括する場としてちゃんと機能しているスナック梅子で、今まではなんとなくスナック梅子はなんかおまけのようにぶら下がってる感じだったような気がするんですけど、 TIFF 全体をギュッと最終的に締めるね、パンがこう乾かないようにカチャってはめる、あのプラスチックみたいな、主役ではないし、最終的にそのスナック梅子が全体を包んでいる袋でもないんだけど、そこを最終的に止めてるような、そんな感覚かなと思ったりしました。いい立場にスナック梅子が持ってきてもらえたなと。やっぱりスナック梅子っていう部分、あれはやっぱり元アイドリングであり、アイドリング残党の人が締めながらいろんなアイドルさんを寄ってくる。で、あれをできる立場のグループが多分他にはないんですよね。これじゃあ、生命中裏政でできるかっていうと多分できないし、バニラビーンズとか、チャオベラチンクエッティとか、もちろんそのいろんなところに顔が利くアイドルっていうのはいるんだけれども、あの梅酒の特殊な立場っていうのが、すごくこのティフにいい影響をもたらしてるんではないかなと思ったのが、スナック梅子でしたね。で、まあいろいろありましたけれども、3日目かな ?3 日目に、早めにスナック梅子のためにアイドリンガーが結構まあ集まってきているわけですよ。まあ梅子ファンの人たちとかが前の方を押さえてるんですけれども、まああそこのあのインフォセントレっていうのは基本トークステージで、今回は日本放送の吉田久典アナウンサーが基本的に締めて、いろんなアイドルさんを呼ぶ番組をずーっとショールームでやっている、その中で行われてたやつの中に、マリアっていう、そのスナック梅子の一つ前だと思う、三日目だったと思うんですけれども、マリアっていうグループが呼ばれてたんですよ。で、そのマリアっていうグループは、ラッツ&スターの、ボンボボボボボボボって言ってた人ね。低音の魅力の方。あの方がプロデュースしてて、ラッツ&スターの恵みの人とかをカバーしているアイドルなんですけど、すごいこう黒い革ジャンとか着てサングラスかけてきつめの化粧で なぜか赤いランドセルを背負っているというグループなんですが、まあその中にリナリナという子がいてですね、まあ僕は出てきた瞬間に、あ、リナリナ出てきたと思って、僕はマリア知ってるので、まだあのステージ見たことないですけど、初めてやっとあの生で見れて、やったと思って、リナリナって、今よりもガッサガサの声ですけどね。ティフ3日目ともなるとガッサガサの声で、リナリナって言ってたんですが、どうも多分その会場にいるリンガーの中で、あのリナリナが、5期候補生だったことに気づいてる人がほぼいなかったっていうのがちょっと痛快でしたね。痛快っていうか、うん、みんな知らねえんだなぁと思って、意外と知らないのね。僕結構みんな追っかけてるので、最初の頃にもうあそこのマリアに入ったことから知ってましたけど、あの田中里奈ちゃんですね。確実に今の方が可愛くなってるのでぜひ見てあげていただきたいんですが、やっぱり5期候補生に関しては結構思い入れがあって、いろいろ見てるんですけど、もうちょっと知られてるかなと思ったのが意外と知られてなくてちょっと不思議な感覚がありました、この間のコミケで吉田久典アナウンサーがいつもの落語研究会の CD を出してらっしゃったので買いに行った時に話をして、その話をしててね、リナリナが実は5期候補生なんですけどみんな知りませんでしたねっていう話をしていい話ですねっていう言われましたが、意外とみんな追っかけてないんだなということに気づいて、僕だけが知ってることにある意味ちょっとした優越感を得ましたが、皆さんは知ってましたでしょうか。可愛かった、可愛かったでしょ、可愛かったでしょ、可愛くなってますよ。ちょっとね化粧が濃いんで、グループコンセプト上ね、口紅真っ赤かなんでそこがちょっとあれですけれども、まあでもすごくあの時のオーディションの時よりは確実に可愛くなってんなという感覚があります。まあそんなこんなでティフをね堪能したわけですけれども、3日目のスナック梅子の時にまあ梅酒が出てっちゃって、でみんなで歌おうみたいになったじゃないですか。中でこう何曲かね、いわゆるネオマイナスサトレな状態で歌い始めた時に、サマーライオンかな、サマーライオンが何か歌ってた時にね、後ろのモニターではドロシーリトルハッピーが出てきてまして、まあ出てきた瞬間に何歌うかわかるし、まあ振りとかでもわかるんですけども、サマーライオンでさあまさあまって言いながら、僕の心の中では俺もって言ってましたモニター見ながらね、俺もって。でセスさんがね、関谷真由ちゃんがもう盛り上がって下のとこまで降りてきてハイタッチとかしてたんですけど、僕3列目にいてこうハイタッチにこう立ち上がってね手を伸ばしたんですけれども、結局セスさんとはハイタッチできず残念と思ってねいたんですけど、実は全部終わりまして、さあ帰ろうかっていう時にちょうどインフォセントレの外でね、関谷真由ちゃんのご両親とちょっとご挨拶できる機会を得まして、セスさんとハイタッチできなかったので代わりに、お母さんとハイタッチしておきました。私も遺伝子があるんでって言ってありましたねまあお母さんとハイタッチして何の意味があるのかと言われると、僕には大変意味がある、意義があるハイタッチでございましたけどもね。セスさんのママのルックス可愛いというか綺麗な、可愛いっていうとね、僕多分ほぼ同世代だと思うんですけど、非常に綺麗な方ですよ。まあそんなこんなでティフ終わりまして、ティフの総括をしようとするともっと別のアイドルの話もしながら、それこそね俺もっていう話になっちゃったりとか、ナインの話になっちゃったりとかするんで、その辺はこのラジオではまあ一応抑えに抑えてですね行きたいなと思うんですけれども、とりあえずはそうですね、ダブルマユとかブーイングさんもそうだし、皆さんやっぱりなんだかんだつって頑張ってんなっていうことと、何よりもすいませんが渡辺さんお願いしますから、ビターチョコレートを普通に活動させてやってくださいと。期間限定アイドルグループとかじゃなくて、普通にやれないものなのかな、あれ。舞台のためじゃなくて、普通にデビューすればいいんじゃないの？すごく活動してほしいですよ。ただ、例えば僕がずっと言ってる、マジパンのようなガンガンやってほしいってずっと言い続けてるのは、本気でアイドルとしてやっていこうっていう気持ちがあるから、じゃないですか。なんだけど、 ビタチョコは多分そこまではやらなくていいんですよ。そこまではやらなくていいんだけど、普通に CD デビューして、リリースイベントやって、まあ、時折なんかライブやるぐらいの活動はやってもいいんじゃないかなと思うんですよね。そこまでそのマジパンみたいな本気度は多分ないので、ないし、そこまで求めてないから、そこまでのすごいことはやってほしいと思わないけれど、逆にぼちぼちやってくれる活動をやってくれた方がいいんじゃないかなと。それがまた次にやる舞台につながってくると思うしね。そういうことをちょっと期待してたりはします。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
ティフはね、とりあえず冬ティフやるというふうにもう発表されてますし、次の夏のティフもやるでしょう。ただ浜田さんの次のプロデューサーが誰になったのかよくわからないですし、今後のことはわかんないです。正直これはドロータ工場でも散々言ったんですけれども、一番最後のベイビーレイズジャパンの夜明けブランニューデイ、ベイビーレイには何の罪もないですけれども、夜明けブランニューデイの時の光り物を投げてる絵を見たら、あの絵一枚で潰したい派は潰せると思うので、正直言ってね、こんな危険なイベントをいつまで続けてんだって、潰そうと思えばあの動画一個だけで潰せちゃうんだと思うんですよ。だからそこの部分をどうしていくかっていうことはあるんだろうと思いますけれども、とりあえず続くイベントだと思うので、来年こそは10万を目指すのであれば、多分欅を呼んだから、アーリンを呼んだから、AKB 本体を呼んだから10万行くなんていう甘い考えでは人は来ないことが分かったので、別の方法を考えなきゃいけないんだろうなと思いますね。やっぱりフジロックとかもっとすごい人数を集めるわけだから、コミケでもあんだけの人数を集めるわけだから、それはそれの方法があるはずなんですよね。そんだけのお客さんが来るイベントにするには全く別のアプローチで、大きいところを呼んだから1万人客が増えるっていうのは甘い考えなんだなっていうのがはっきり分かりましたし、301組だからその分お客さんが来るかっていうと、そうじゃないっていうことも分かったはずなので、その次に出せる手立てみたいなもの、まあ頑張ってやってもらわなきゃいけないんだろうなと思うんですよね。その次に進んでいただきましょう。とりあえず TIFF に関しては、まあもちろん TIFF であったり、アイドル甲子園であったり、アットジャムであったり、いろんなものがあって、それが通年ずっと続いて、最終的に TIFF に出るということを大目標にして、それぞれのアイドルグループの方々が地道に活動をずっとしていくことっていうのが、それぞれのアイドルグループのやることなので、それぞれのアイドルグループが来年の TIFF に向かって、再来年の TIFF に向かって、どうやって自分たちの足場を固めながらお客さんを引き連れてくるか、10人なのか100人なのかわからない客を引き連れながら次のティフに来るのかっていうのをやっていかなきゃいけない。それはアイドリング残党の方々も一緒なわけで、そういう意味ではいつも言いますけど、やっぱりブーイングとか、まあ最近ではやっぱマジパンとかすごく活動をね、精力的にやられてるので評価できるなと思うんですけれども、その翌週のコミケにね、行きまして、 まあコミケは僕自身出展側だったのでサークル参加だったんですけれども、大魔王ラジオチャンネルとしての参加ですので、いろんな CD であるとか、T シャツ、いろんなグッズを持って行きました。正直言うと売れたのはほぼ CD だけでしたね。T シャツとかは結局売れずじまい。ただね、今回すごく嬉しかったのは、T シャツを後ろにね、こうかけてたんですよ。自分の座ってる後ろに。で、それを見て、何にも僕らのラジオなんか聞いたことない人が、デザインでこの T シャツ欲しいって言ってくれたことがすごく嬉しかったですね。残念ながらちょっとサイズと色がなくて、在庫的になくて、ちょっとその方にお売りすることができなかったのが大変残念でしたけれども、でも、そうやって言ってくれる人がいるっていうのはすごく嬉しいじゃないですか。で、もう一人ね、まあお値段うち3500円と T シャツ高いので、その値段でちょっとって言われた方もいらっしゃいましたね。サイズは多分聞いてないけど、十分あるサイズだったと思うんで、女の人でしたけど、2000円だったら買ってくれたのかなと。まあ2000円で買ってもらっても僕とこ大赤字なんで、困るんですけど、でも、そういう方がいらっしゃるっていうのがね、僕が自分でプロデュースして、こういう絵にしたいということを、デザイナーというか僕の知り合いですけども、こういうデザインでやってくれないかっていうことで、デザインしてもらった T シャツがそういう評価されるっていうのは、嬉しいですよね。番組とか、そういうの関係なしにっていうのがまたいいと思うし、で、CD も、ふらっと現れた人がね、もうコミケって本当にさっきも言いましたけど、人数がね、ティフどころの話じゃないんですよ。1日十何万じゃないかな。出店者だけで1万人、1万サークルぐらいは。だから2、3万人はいると思うんですよ。出店者だけで。で、全部で10万で、3日で30万人とか平気で来るイベントなので、で、もう前をもう知らない人がどんどん通っていく。で、もちろんブースも死ぬほどあるので、最終日21万人、おお、すげえな。僕がいた時で21万人いたのか、あそこに。単純計算でかける3にはならないと思いますけど、30から50万人が集まるイベントですから、もう正直言って、TIFとは比べ物にはならないですよね。だって TIFでね、駅がぎゅうぎゅういっぱいになるってことないもんね、別にね。その中で、ふらっと現れた人が、何を売ってるんですかって聞かれて、こういうネットラジオをやってて、CD を加工音源 CD として作って売ってるんですって言って、中に1枚だけね、買ってった人がいるんですよ。で、面白そうだからということで、アイドリング推しメンラジオの CD を買っていかれた方がいて、で、多分アイドリングとか知らないと思うし、全然知らないのに面白そうだから買っていかれる方とかがいて、やっぱ出会いだと思うんですよ。で、正直今回のコミケの売り上げが1万8000円で、まあ1万8000円って立派そうに見えて、まあ大赤字じゃないですか。だって僕が往復するだけでどれくらいかかるんだって話だし、で、当然出店料があって、もうその時点でもう大赤字なんですけど、いいんです。それこそルアルアさんも、来ていただきましたし、MVP さんも手伝いに来てくれたりしたんですけれども、まあ裏ではね、ルカフェスがありですね、いろんなアイドリング残党の人たちの芝居がやってたりね、したはずなのに、それを押してもこっち来てくれるっていうのはやっぱ嬉しいし、大変いいコミケになりました、僕的にも。まあコミケいろいろやってきてますけど、2012年の冬に初めて、モコパレの出展で僕が参加することになって、その時に初めて加工芸 CD を作って、タオル作って売ったんですけど、その時はね、黒字でした僕は。7万円ぐらい売りましたから、一応ギリ黒字ぐらいかな。その時しかもみんなで行ったからね。みんなで車乗り合って行ったから、交通費とかも全部折半だったんで、一人で出すこともなかったから、余計に良かったんですけれども、赤字黒字はね、あんまりどうでもいいんですよ。ただやっぱり出会いのためとか、一期一会だったり、行くこと、存在証明することのために行ってるっていう部分もあって、非常にいいコミケになりました。ありがとうございました。来てくださった方も気にかけてくださった方も、皆さんに本当感謝したいと思います。そのコミケ終わってね、まあ僕も ちゃっちゃと帰ればいいんですけれども、その日コミケ終わりで関谷真由ちゃんのライブがあるということで、天窓という天窓スイッチかというライブハウスにね、行くことにしまして、お台場から脱出して最初天窓で検索してね、車飛ばして行ったんですよ、高田の馬場に。で、高田の馬場の天窓っていう、ここだここだって言ってね、確かに行ってみたら、どうもウェブで見たその天窓の外観と違うんですよね。なんかおかしいなと思って、で最初は恵比寿って聞いてたのに、調べたら天窓って高田の馬場って言うから、僕が、まあもうね、おかしくなってんですよね、疲れもあって。で、恵比寿って聞いたんだから、恵比寿でもう一遍調べたらいいんだけど、恵比寿が間違ってたのかなと思って、で、普通にまず高田の馬場行っちゃったんですよ。で、そこのライブハウスのとこ見たら、全然関谷真由の名前がなくて、もう一遍調べたら、天窓スイッチっていう名前がついてて、確かに恵比寿なんですよね。で、一旦高田堂のバンバンまで行って、もう一度だいぶ戻ってですね、恵比寿まで。まあ、早めに動いてたからね、何の問題もなかったんですが、MVP さんとバーガーキングで晩飯を食い、セッサーのライブに備えて行ってまいりました。はい。ということで、今日こそ、さっき名前があってコメントしてたから、今日こそ出てくれるだろうと。MVP さんに電話をしてみましょう。電話をしてみましょうって言ってから電話してんだからね。出なさいよ。
よし。
出るの早いな。
はい。もう電話の前で座って待ってました。もう今週やるよって言われたんで、もう早めに、もう寄り道もせず。
はい。
3回目にして生電話出させていただきました、はい、MVP でございます、はい、
前置きが長いです、
はい。
ということで、まあね、高田の馬場に最初行って間違っちゃったんですけど、
はい、
結局恵比寿のね、天窓スイッチというライブハウスに行きまして、
そうですね、
セッサンのライブ見ましたけど、どうでした？
ちょっとびっくりしたなっていうぐらい良かったですね。
びっくりしましたか。いや、僕もね、
うん、
正直、どんなライブをするのかもわからなくて、
はい。
まあ一番最初にね、
はい。
ピアノが、まあグランドピアノがドーンと置いてあるライブハウスだったので、
はい。ありましたね。
で、弾き語りをしそうな雰囲気もあったから、はい、そういう雰囲気になるんだと思ったらいきなり現れるなり社員音を買って、
はい。
あれってなったんだよね。
アイドル寄りなのかなっていう。
そうそうそうそうそうそう。まあでもその後はね、ちゃんと、きっちりというか、自分で、まあカバーですけれども、
はい、
弾き語りライブで
ピアノも弾かれて自ら
かなりのこういい感じ、まあ、ね、もちろんピアノのミスタッチもありましたし、すげえうまいかっていうとそうじゃないんだろうけど、
はい、
この活動はちょっと続けてほしい感じがしますよね。
はい、そうですね。アーティスト系のあのライブに出演してたことにちょっと価値というか可能性が見えたなっていう気はしますよね。
当日、いじちさんが来てらっしゃいましてというよりも、
はい、
いじちさんプロデュースのライブだったようで、はい、まあいじちさん自身がその後、はい、セッサーの後を歌うので、まあほぼ全部いじちさんが持っていくような状況ではあったんですけど、
はい。すげえピアノ上手いんですね、さすが。
いや、というかピアノ上手いっていうか ね、すごいすごいよね、あの人ね。いじちさんのこと舐めてたけど、
はい、
すごいですよあの人、
はい、
本当に鍵盤飛んでたぐらい激しくて、
そうでしたね、
次の人が行こうとすると鍵盤に血がついてるって言ってましたからね。
そう、調律し直さないといけないぐらい激しい演奏でしたからね。
そう、1,2,4 完全に鍵盤飛ばしてましたから、
はい、
ピアノって結局鍵盤で弦を叩いてやる弦楽器なので、
はい
はい、そこが当たらなければ音が出ないわけですよ、はい、だから激しすぎてそこがずれちゃうんで、
はい、
そんなまああれだったんですが、まあメンテナンスのまあ一環でもあるので、カンバラさんもいらっしゃってて、
はい、いらっしゃってました。
ガンバラさんもいて、イジシさんもいて、
はい、
で、あそこの場でセッサンがライブをやるということ自体が、
はい、
まあなんとなくオーディション的雰囲気もありましたよね。
そうなのかなっていう、だからイジシさんという方はネオのプロデュース曲も書かれてる方で、
そうですね。
イジシ広正さんかな、はい、 だから、もしかしたら、もしかするんではないかなというのが、
そう
なんですね、お知らせ的見方というふうに、ね、あの、お話ししてましたけど。
いや、だから、まさか、いちちさんのプロデュースだとは思ってなかったから、
はい。
いちちさんがいらっしゃってるっていうことが分かった時点で、
はい。
もしかしてこれを、いちちさんを呼んで見てもらう形で、
はい。
今後、例えばソロデビューであるとか、
うん。
そういうことも含めて、これからこう、やっていくんじゃないかという雰囲気ではありましたよね。ただまあ、
うん、そうですね。
いちちさん自身のプロデュースなので、
はい。
まあ、いちちさんが、まあ、呼んだということは、
はい、
まあ、オーディション的雰囲気というのは違うのかもしれないけれど、でも、彼女の実力とか、そういうものを、
はい、
しっかり、伊地さんも神原さんも含めて見てくれている状態であることは間違いないと思うし、
はい、
結構今後が楽しみだなと思うライブでしたね。
そうですね。で、やっぱり関谷さんは上手いですね。
歌がもう上手いです。本当に上手いです。
うん。
ピアノも、まあやっぱ上手だし、
うん、
本当にね、一曲伊地さんに書いてあげてほしいなと、
はい、
彼女のソロのために思いましたね。それがデビューにつながるか、
はい、
例えば ABEX でじゃあデビューすることになるかっていうとどうかわかんないけど、
うん、
でも今後のその彼女のソロ活動として、
はい、
ダブルマヨとは違うメンテナンスとも違う彼女のソロ活動としてやっていけるんだとすると、
はい、
面白いかなと思いましたけどもね、
うん、あと前回の11日のあの山の日でしたっけ、
うん、
8月11日その日もあの伊地知さんプロデュースが同じ場所で、
はいはいはい、
テンポとスイッチでやられてたみたいで、フルメイド出演されてたみたいなんで、まあそれもオーディションなのか、
古橋がソロで出てた、
はい、で14日が、
ああそうなんだ、
関谷さんみたいですね、調べてみますと。
そういうことですか。
はい、
だから今後どうなるかわかんないけれど、
はい、
まあ伊地知さん自身がそのいわゆるヒットチャートを賑わすような活動とは違う活動を僕のプロデュースでやっていきたいっていうようなイベントらしいので、今回のライブもね、
はい、
まあ今後、
はい、
わかんないけど、例えばダブルマユでライブやっていくときにソロパートであるとかもあるだろうし、例えばダブルマユで CD デビューしますよってなったときに、
はい、
それぞれのソロの曲も入れましょうみたいなことになっていくのかもしれないし、
はい、
まあなかなかあの夢の広がるというか、
そうですね、
そういうライブだったのかなと思いましたね。
可能性が見れるというか、
そうですね、今のところアイドリングを離れてソロデビューしたっていうのは、うん、マイプルとルーリーしかいないので、
はい、
グループとしてユニットとして出てるのもブーイングと
ブーイング
マジパンぐらいでしょうかね、はい、あとまあ一応、
ね、
バカンシーコントロールも CD は出ておりますが、
はい、
まあそれぐらいしか皆さん出てないので、
はい、
そういう意味ではダブルマヨの面白さはこれからあるし、
はい、
で特にやっぱり僕らが見たからっていうのもあるけど、
はい、
やっぱりセッサンのソロの力というのを感じれたのでね、うん、今回、
はい、
ソロデビューもあるのではないかと、あるぐらいの実力はあるのではないかと
期待して、
そうですね、期待したいところではありますよね。
はい。
ちなみにサイン会がありましてね、
はい、
終わった後に
ありましたね。
よくわからないダブル前のあのジグソーパズルを僕は買いまして、ね、あ、何なんですかね。よくわからないグッズですよね、あれね。
はい。
あれ、やっぱり、まあ、僕は箱にサインしてもらいましたけど、やっぱりあれは完成させてから、
はい、
完成させたところにサインもらうのが正しいと思いますけど、
はい。本来ね、そうですよね。
本来そうだと思うんですけどね。
はい。
それをして次に持っていくかっていうといかないよねって話でね。でもそれちゃんとされてるファンの方がいらっしゃ
る。そう、いらっしゃいましたよね。
だから、あの人は完成させたのにサインもらうために、はい、もう一個多分、ジグソーパズル買ってると思うんですよ。
そうです。
その日に買ったものにサインだけど、交換して完成した方にサインもらってるっていうことだろうから、さすがにその場でやったわけじゃない
です、ね。そうですね。
買ってその場で作ったわけじゃないでしょうから、
はい、
まあ面白いっちゃ面白いですが、
ね、
パズル二度手間だな。箱で満足しとけばいいんですよ。
ま、
箱で満足しとけばいいんですけど。
はい。でも、メンテナンスの物販は まだタオルとその謎のジグソーパズルしか選択肢がないんですもんね、
うん、あ、そうなんだ。 T シャツとかもあったんでしょ。でも泥沼 T シャツ、
あの日は多分2つだったと思います。
僕らの行った時はあとね、はい、写真があったんですよ。
あ、写真あったんですか。
僕らが遅かったからなかったんですけど、
はい、
あの事前物販の時間に間に合ってれば、
はい、
写真とかあったらしいです。
あ、そうなん
ですね。一番素直ですよね。セッサンの写真にサインしてもらうのが一番素直だから。
素直ですね。うん。
だからもう、あの、1000円でいいからチェキしてほしいなと思ってね。
そうですね。
そう。1000円で500円でサインとかで1500円とかでいいからさ。
はい。
多少ぶっていいから、チェキが欲しいなと、通称が欲しいなと思ったりはしましたけど、
ね。カッパさんに買ってもらいましょう。うん、チェキの、あれを、カメラを。
一番儲かるのは実はチェキですよっていうことに気づいてほしいんですよ。
そうですね。一番ね。
チェキが一番儲かるんです。一番手軽で。
はい。
商品出す必要もないし、デザインする必要も、量産する必要も、在庫抱える必要もないんですよ。
はい。
多分ランニングコスト1枚、
はい。
100円もいかないんですよ、あれ。サインして1000円とかだと、
はい。
実は一番儲かるので、
はい。
チェキやってほしいなと。
うん。
みんなであの、神原さんにツーショットチェキやりましょうっていうふうに。
伝えていきましょう。
進言しましょう。
進言しましょう。
今までのアイドリングのその形だとできなかったじゃないですか。
そうです。ね。うん。ちょっと規模が。
だけどこれからメンテナンスの規模だったら多分できると思うんで、はい、そういうのをやってってほしいなと思いますけどね。で、その時にうちの5周年 T シャツと、
はい。
もろもろお渡しいたしまして、
はい。
一応覚えられてましたわ、僕は。
そうですね。
向こうから、お久しぶりです。ラジオの話をされて、
はい、
5周年おめでとうございますと言われましたわ。
ラジオの人だと、あの人は。
ラジオの人です。
はい、ラジオの人だと。
多分ネオに関してはみんな僕のことをラジオの人だと思ってると思
うので。そうですね。うん。
はい、ということで MVP さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
はい、じゃあね。
失礼します。はい。
ということでね、本当に。セさんのライブすごく良かったので、ああいう活動をね、やっぱ地道に続けてってほしいなと思いますね。あれ本当に月一とかでは足りないと思うんですよ。ああいうのをやろうとすると。本当にいろんなライブハウスをね、まあいろいろ事務所の関係とか、その神原さんが占めてる部分とかいろいろあると思うんですけれども、そことはちょっと切り離してでも、個人ででもやっていくべきだし、作詞作曲とかも含めてこれからいろんなことを考えていかなきゃいけないだろうと思うし、いわゆるその一緒に出ていた、いわゆるソロシンガーみたいな女の人たちと同じような動きをこれからやるべきなんじゃないかなと思います。それが、例えば ABEX から出るのか、プレスして自分の手売りなのか、それともどっかのレーベルにお邪魔するのか、わかんないですけど、一つのやり方として、その関谷真由という一人の女性の生き方として、もちろん舞台があったり、ダブル真由があったり、いろんな選択肢があると思いますが、ソロ活動絶対いいと思うので、この先につながる動きをやってほしいなと思いますね。まあ、いろいろルカフェスでね、マイプルさんが勇者の憂鬱歌ったりとか、いろいろあったらしいので、本当にそっちも行きたかったですけど、ルカフェスは到底行けるこのスケジュールではなかったので、その後のブーイングのソロも結局、まあ、行けないというか、うん、行かない感じでしたが、いいライブを選択したなと思います。まあ、ティフなんかでもそうですけどね、やっぱり自分のタイムテーブルの組み方っていうのが、やっぱり一番いいんでね、自分の中でセッサンのライブを選んだっていうのが、すごく当たりだった。気がしますね。これは、ちょっと前のあの東京遠征の時に、まあ無理してでもフォンチさんのライブを選んだのが正解だったのと一緒で、うん、僕自身がすごくいい選択肢を選んで、あそこにいたんだなと思います。体調の悪い中でも、うん、頑張っていって正解だったなと。今後、まあ古橋さんもそうですし、関谷さんもそうですし、そういうライブ活動をされるみたいだし、どういう頻度かわかんないですけど、まあ皆さんも行ける機会がある方はぜひ見に行ってあげてほしいなと思います。ちょっと希望が持てます。歌もピアノもね。まあアイドリングさんといろんな方がいろんな活動されてますけど、ああいうソロ活動をこれからも皆さんがやっていくんだとしたらちょっと面白いし、これからも応援していきたいなと思ったりはしております。
タイヤガーデンサイト。
まあ僕が
北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
ではメールをね1通だけいただいてるんで、メールを読んでいきましょうかしら。あ、2通いただいてますね。大門さんこんばんは。ティフニーケーズスナック梅子も当然見れなかったウイローですと、少し古い話ではありますが、ティフに先立つ先月22日、川村さんとダブル前が出演したライブイベントに行く機会がありましたので、その時の模様についてレポートいたしますと。新大久保のライブハウスで、スピードのプロデューサーイチチさんが主催し、すでに200回超えているイチチズリビングドアという対バンライブへの出演でした。あ、つまりさっき話したやつですね。仕事を休めることが決まったのは前日、キャパの小さいライブハウスで当然チケットも押さえていなかったので、上京するかどうか正直迷ったものの、結局トンボ帰りの状況を観光いたしました。川村さん自身ライバーとのブログで、いろんなものが見えました。こういうことこういうことってな感じで、私が今求めていることを求めていたことをゲットしたような気がしましたと綴っているように、緊張しながらも手応えを感じているのかひしひしと伝わってきたし、何よりも彼女の歌を間近で聴き、その楽しそうな表情を間近に見ることができましたと。ライブ中の MC でも触れていましたが、恋愛系の歌が多かったので自分の中で物語のある瀬戸りにしてみましたと。最初はハッピー、だんだんブルーになって、最後開き直りみたいな感じでとのことと。来月9日にはイジチズリビングドアへの再演も決まりましたと。再演というか再出演ですね。横山さん、遠藤さんのようにソロ CD を何枚も出すという方向にはいかないかもしれませんが、彼女にはライブハウスを中心とした活動の方が向いているような気もしますと。どのような形でも彼女には歌い続けてほしい、そんな思いを新たにした夜でしたということで、多分だから伊地さんのプロデュースのところに神原さんが、メンテナンスのメンバーを入れつつ、いろんな活動をさせていこうということなんでしょうね。それは評価できるというか、なんせスナックメイクは3ヶ月に1回しかやらないわけだから、その中で個々の活動をどういうふうにしていくかっていうことなんだと思うんですよね。だから、まあ、伊地さんのブランドのイベントの中で皆さんががあがき苦しみながらですね、やっていくっていうのは、まあ、間違ってないというか必ず正しい方向に行くと思うので、なんとかうまいことやっていっていただきたいなと思います。まあ、伊地地さんもそうですし、神原さんもね、うん、彼女たちをうまいこと使ってうまく転がしてあげてほしいなというのが正直なところですね。やっぱりそのこういう活動の中で彼女たちがどうしていくかを考えていっていただきたいし、それを今考えていけるのが神原さんなのであれば、神原さんにしっかり考えていっていただいて、で最終的にそれこそ伊地知さんのプロデュースの中で、まあ、メンテナンスという船のね行き道を示してくれるなら、それが一番嬉しいことかなと思いますけれどもね。いや、まあだからそうやって本当にそこで力つけたものを次のスナック梅子にぶつけていただくような形になるのであれば、スナック梅子が3ヶ月に1回なことの意義が出てくると思うので、今スナック梅子だけを3ヶ月に1回やってて何の意味があるのかよくわからないんだけども、そういうライブでしかもファンとも触れ合える機会があって、それをずっとやり続けることっていうのはありだと思いますね。はい、 それでは次のメールですね。大魔王さんこんばんは、タマリンです。収録に間に合っていればいいのですが、今回は TIFF の感想をお送りしますと。2日目の最初はブーイングとルーリのステージを見るためにスカイステージ、本当はフジテレビ前の朝一にマジパンのステージを見たかったというより、マイナビステージに立つ沖口さんを見たかったんですが、マジパンを見るとスカイステージに上がれなくなるかもしれないと思い、また初日のスマイルガーデンで見たと自分に言い聞かせ、朝一でスカイステージ、まあ、正しいですね。ティフというのは基本取捨選択の場なので、どれが一番大事か、そのためにどれぐらい前から動くかっていうことがすごく大事ですから、あんまり僕みたいにフリーダムに動いてると結局生ハムと焼きうどんが見れないということが起こってしまうわけですよ。うん。ちなみにスーパーガールズのハイタッチ会に参加してしまったのが全ての範囲です、僕の場合は。ブーイングとルーリーのステージを待っていると徐々にマジパンの T シャツを着た人がスカイに上がってきたので、マジパンを見てからでも間に合ったかもですが、そんなマジパンですが、いや、マジパンの話よりルーリーの話はどうした。TIFFの3日間を通じて元リンガーの多くがマジパンを一押しにしたような気がします。唯一の3日間参加でステージ特典会はだいぶ盛り上がっていたようです。だからこそこれからが大事。 CD のリリースやイベントを継続して、せっかくついたマジパンファンを、逃さない活動をしてほしいですねと。もう半年間進展が見えないとか勘弁してほしいです。まあそれはないでしょうね。一押しにした人が多いかどうかはちょっとわかんないですけど、継続して、これからやっていくことは間違いないから、進展が見えないってことはないでしょうね。今回ブーイングのステージを初めて見たんですが、最初に思ったのはルカちゃんの歌唱力が上がっていたこと、ルカちゃんが曲の合間に言ったただいまにグッと来てしまいました。ブーイングの曲はとてもノリもよく、もっと気軽に曲が手に入れられればいいのにと思いました。一転してルーリーはアップテンポな曲よりもゆったり聴かせる曲を中心に安定の歌いっぷりでした。そしてスマイルガーデンのメンテナンスメンバー以外はブーイング、ピターチョコ、マジパンが出演。各グループの歌が終わるたびに梅酒がメンテナンスに関与するがことごとく断られるというお決まりのやり取りが展開されました。これらのステージはとても楽しいステージだったと思いますが、正直物足りなさもあるんですよねと。時間の制約があるのはわかるんですが、せっかくブーイングとルーリーが続けてステージがあったんだから、3人が同時にステージに立って会話するシーンがあればよかったのにと。スマイルガーデンでもビタチョコとマジパンが同じステージだったんだから、高下、真川、沖口の3人に3年連続5期生の開講を見てみたかったと。わがままなのはわかっていますが、これらのやり取りを期待していた人は多かったんじゃないでしょうかと。いうか、まあしょうがないでしょうね。アイドリングという括りのようでいて、アイドリングという括りではないという部分ですかね、やっぱりね。その辺はしょうがないんじゃないかなと思いますが、TIFF 全体の感想としては3日間で75,000人、去年が51,000人だったので単純計算で 1.5 倍ですが、去年より増えた初日が約2万人なので、去年と同じ土日の2日の来場者数は55,000人、横ばいというか微増という結果でした。別の番組で大魔王さんがおっしゃっていましたが、やっぱりアイドリング不在の影響ですかねと。整理券を配布するぐらいのビッグネームをいくつも投入しても去年と同じぐらい、かといってアイドリングがいないと盛り上がらないかというとそうでもないようで、そう感じたことが2つ。まずメンテナンスのステージを見ようとスマイルガーデンの優先エリアの後方で待機していたんですが、メンテナンスの前は人気注目度の高いグループのステージが続いていたため、優先エリアもかなりのお客さんがいましたが、メンテナンスのステージが始まると明らかにそれまでより後方に余裕が生まれていました。最後のスマイルフィナーレスナック梅子を見ていたため、後日配信で見たんですが、最後の最後に職業アイドルを歌っていましたが、会場はそんなに盛り上がっていないように見えました。アイドリングがいなくても盛り上がるティフでも、アイドリングがいないと盛り上がりきれないティフ、今年はのティフはそんな印象ですかねということでございますね。どうなんですかね、わかんない。だから今年試金石なんで来年だと思いますね、正直ね。今年はまだやっぱりアイドリングの匂いが、このタマリンさん自身が思ってるように、5期生候補生が開校するとかいうのはやっぱりアイドリングのファンだから思うことであって、それを言うんだったら、さっき僕が言ったマリアのリナリナのことも触れなきゃいけなくなっちゃう。そういうことが期待しているのがアイドリングファンだけだとすると、そういうことではないっ ていう風になりますよね。でそういうことじゃないっていうものが確実になるのがもう本当にアイドリングの匂いがしなくなる来年だと思うんですよね。まだ今年はアイドリングの匂いがしていて、アイドリングの匂いを刺すことで、ね、ポケモン GO でいうあのお香を焚いてるみたいなもんですよ。メンテナンスやりますよ、スナック梅子やりますよって言って匂い立たせるわけですけれども、果たして来年メンテナンスで同窓会的枠を作るかどうかっていうと、もう作らないと思うし、作る必要も意味もないと思うんですよね。で来年こそ、来年金土日ってやるかどうかわかんないですけど、来年は土日に戻ったらもちろん交代になるわけだし、その交代したところでやっぱり7万人ぐらい集めないと失敗なわけですよ。微増は失敗なんです、今回は。完全に本当に成功に導くためにどうするかも考えなきゃいけないし、そのためにはアイドリングファンが思うっていうふうにはならないと思います。今年以上にルーリーとブーイングが並んでるからといって3人が並べばいいのにと思うのはやっぱりアイドリングファンだけなので、メンテナンスっていうのを見たときに、これがアイドリングの同窓会なんだってわかるのもアイドリングファンだけなんですよね。わーっと減った人たちもメンテナンスが何か分かってないと思うんですよ。去ってしまってから、あ、アイドリング、元アイドリングの人たちなんだって分かった人もたくさんいると思う。だからその啓蒙さえもまだできてないので、アイドリングの残党がメンテナンス、ブーイング、横山ルリカ、ビターチョコレート、マジカルパンチラインに分かれているんですっていうことさえも多分啓蒙できてないですね。もちろんアイドリングに興味のない人には何の関係もないことなんだけども、でもそれが分かっていれば、あ、ちょっと見ていこうかなと思う人も中にはいたかもしれない。元アイドリングファンだったとしてもそれは知らない人もきっとたくさんいると思うので、でも来年はじゃあメンテナンスはアイドリングの同窓会枠なんですよっていうような枠を作らなくても人がたくさん来るっていう方を目指さなきゃいけないわけですから、今どうなるか、もちろんアイドリング推しメンラジオも含めてどうなるかわかんないですけど、ここから来年に向けて推しメンラジオ、僕のこの小さい活動もそうですしね、実際その、え、解散したのにまだやってるんですかっていうようなことを関谷さんのお母さんにも言われました。まだ続けていますと、まだまだ続けますよと。でも続けながらもどうしていくかを僕らは考えていかなきゃいけないし、残党たちも TIFF の主催のティップも次のことを考えてやっていかなきゃいけない。それはアイドリングファンのことを、気持ちは気にしてられないと思います。気にしてちゃダメだと思います。今回は気にするね、お香を焚くことでアイドリングファンを戻ってきてもらって、ある程度ごまかしを効かしたかもしれないけれど、来年はそれは効かないと思うんで、次の一手を考えながらやっていってほしいなと思いますけどもね。はい、そんな感じでございます。メールありがとうございました。2通目、タマリンさんのメール、いつ来たんだろう、知らんかった、来てたこと、はい、ということでございました。アイドリング推しメンラジオとしての告知は今のところね、あんまりないんですよ。イベントもやっていきたいなと思うんですけど、具体的には何も決まっておりません。やりたいなと思うイベントはいろいろあるんですけどね、果たしてできるかどうかわからない。そんな状況でございます。ちなみに T シャツ、タオルなどはまだまだ売ってますんで、よかったらご用命の方は僕にご連絡いただければと思います。まあそんなこんなでございますね。まあいろいろとまだやってんのとか言われますが、まだやってます、まだやります。うん、この先もしつこいですからね、僕はね。僕がやってるこの活動自体が残党の人にどれだけ影響があるのかわかりませんけれども、まあ僕自身が面白いと思う限りは続けようと思っているので、まあよかったらお付き合いいただければと思っております。大阪でもイベントやりたいし、東京でもイベントやりたいんですけど、なかなかどうして難しいっていうのがね、うん、正直なところではありますが、まあなんとかなるでしょう、面白いことはできるでしょうと思っていますので、皆さんもいろんな意見くださいね。こんなことやりたいとか、こんなことやったらどうですかとか、いろんな意見を聞きながら、僕はいつもの通り皆さんの意見を聞きつつ、聞き入れない方向でやっていきます。皆さんの意見を聞いて、 全部を受け取るんではなくて、その中からいいものは受け取りつつ、全部は聞き入れなくて、アイデアの端っこをもらいながら進んでいきたいと思います。皆さんが作る番組アイドリング推しメンラジオだと思ってますので、皆さんと一緒に作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで219回目、生配信としては3回目になりました。アイドリング推しメンラジオ、この辺で失礼したいと思います。お相手は大魔王でした。それではまた。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りしました。